笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
3月12日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
はい、3月12日もうすぐホワイトデーが来てしまいます。新野さん、
はい、何ですか？はい、
チョコは好きですか？
いや、さ、ホワイトデーでしょ。
はい、
君まず俺にギリチョコくれなかったよね。
ギリチョコ、
うん、いや、ないないない、ありませんよ。ないからホワイトデーは考えてません。
私じゃなくて。
え、知らねえよそんなの。
素敵な人に。
素敵な人に。いや、義理はちゃんと返しますよ。
そうですよね、
やっぱ義理と人情ね、大事にしないとダメですよね。
はい、
そんな。でも久保さんはチョコレートっけ？
チョコレート。
久保さん多分小学校時代に相当もらってそうですね。
今年多分一番もらったと思う。あ、人生
すげえ。
2万円ぐらいする単価の高いチョコとかいっぱいもらって。
ああ、某これ放送しても大丈夫かな。某店舗で
夜なのでね、ちょうどいいですよね。
僕も、はい、手が上がっちゃいます、僕もみたいな感じで。はい、
はい、そんなモテモテの久保さんを迎えて、はい、本日も
つかさ、それさ、 何が言いたいの？ あなた私結婚したからっていうことをなんか言いたいわけでしょ。
なんで、
うん、旦那さんとこの楽しい時間が今あるよっていう、そんな自慢話は。
そうかもしれないです。はい、
今すいません、ラジオを聞いてみなさん、久保さんゲストは大爆笑中ですみたいな感じでね。
はい、それでは本
まだ早いよ。
本日
ね、アシスタントってさ、やっぱ時間を見ながら喋るって大事だと思うんだけど、
はい、
こうなんか行き当たりばったりだよね。こんなに計算がない税理士さんと俺初めてなんだけど、
うん、そうですね、時間の計算、喋りの計算ができないですね。
そう、その他は計算されてんだ。
うん、数字とかは、
数字とかは数字だよ、時間だって。
そうですけど、
ね、時間管理で数字だよね。
うん、
で、時間管理をした結果、この時期に
オープニングの船越さんがいじめられる。
そうそうそうそうそうそうそうね、この時間にだからね、席降りたんでしょ。
そうなんです、
ね、
はい、
はい、ということで、人妻になりましたカオリンと一緒に今週も
よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日も達人ナンバー36番、ドリームインテリジェンス株式会社代表取締役久保博さんを迎えてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、改めまして今週もよろしく。
はい、お願いします。
久保さん、路上生活者から脱出をした、はい、脱出をして、自分で就職をして、その後に21歳で自分で独立開業、その後もうトントン拍子で、
そうですね、21から30歳までの中に1回だけ転機があるのは27の時ですかね、
27歳、
うん、やっぱ栄枯盛衰で、うんうん、本当にいい思いもしましたけど、辛い思いもいっぱいして、辛い思いの方がすぐ印象に残ってますけど、うんうん、まあ、お金を得てそのお金を再投資するんじゃなくて、自分たち、うんうん、あるいはその目の前のものを消費するということにだけ使ってしまって、うんうん、はいはい、結果挙句借金生活に入っていくというのがありましたね、うんうん、でその借金によってすごく、まあ、いろんな人に迷惑をかけて振り回される人生があって、とうとう27の時に自分がこのままじゃ今までの通りうまくいかないっていうことから整理をして、本当にその自分一人で借金を返済していくという形で30歳まで会社を経営していました。
まあ、一般的には27で会社を、まあ、実際法的には潰していませんけど、うん、ほぼそれと同じ状態、
まあ、あの売上も立ててましたから、運営はしてましたけれども、29歳の時に任整理をしたという形です。
ちょうど、ね、あのバブルの後の、
IT バブルですね、
はい、でそれでその、まあ、急に上がって急に落ちてという形で、で周りの方も、ね、ご家族の方もだいぶ心配されたんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、はい、
で、それまである意味、まあね、あのわずか数ヶ月ですけども、その路上での挫折があったり、まあ、その前もその J リーグの、ね、挫折があったりということですけども、本当に一番大きい挫折はここですか？
そうですね、その時が一番大きいんじゃないですかね、うん、今もやっぱ忘れてないですけど、うん、いい意味で捉えてますけど、その時一番自分が孤独で、そして情けなくて恥ずかしくて、で本当に悔しいという思いで、でも自分で書いた目標があるんですけど、それがこう壁からかあのすり落ちようとしていてですね、うんうんうん、貼り付けてたものが、でその時に見た時に本当に、あ、俺負けたんだなって思ったのがその時ですね、うんうん、一人で、まあ、ワンルームで泣きました、うんうん、悔しくて、うん、でその時の自分が今の自分といつも比較をしてるんですけど、うんうんうん、その時の自分が今の自分を応援してたら OK で、うん、応援してないとその時の自分を見返してあげるとか、その時の自分を肯定してあげるのは今の自分しかないので、そういう意味で頑張ってきたなっていうのはありますね、
うん、あの失敗をしたとか敗北をしたっていう、そういう、 こう気持ちですかね。
もうそうですね、本当にあの自分自身で、負けを本当にとことん認めたっていうところですかね、うんうん、はい、
でもその失敗って、その失敗があるから 今現在の久保さんのご活躍があるわけですよね、
うん、そうですね、でもそれでも27で負けて借金返済していくプロセスの中で、ごまかしている自分とか逃げている自分とか、すり抜けている自分とか、後回しにしている自分とかがいたので、これいつか化けの皮が剥がれるぞってすごく自分の中で知ってたんですよ。でそれを、まあ、自分の30歳の時に入る時の師匠が、あの見透かしたというかね、本人はそう思ってなくても自分の中で見透かされた感覚があって、初めて面と向かって自分自身の成長と自分をゼロスタートにして、自分の人生良くなりたいって思って再スタートしたのが30歳の時でした。
そこで、いわゆるコーチングの世界に入ってくるということですね、
まあ、セールスとマーケティングのコンサルティング会社だったので、まあ、仕事は目標設定をする研修を売るというコンサルティングだったんですけども、それを3ヶ月間の入社試験があったんですね、うんうん、で、まあ、段ボール4つで大田区西馬込に、東京に出てきましたので、テレビもない中で、本当にあのそこで3ヶ月間で結果が出ないとクビという状況でしたので、自分の会社を畳んで出てきたので、絶対達成しなきゃいけないっていう中で、まあ、死に物狂いで仕事をしましたね、はい、初めてしたんじゃないでしょうか仕事を。
自分がやって結果が出るというのがもうすごくダイレクトにこう
分かる
というね、はい、で、それまでは何か事業を、こう事業家として、
はい、
目指してた部分からちょっと価値観が変わったわけですよね、うん、それは何かを立てるから、何かをその違ったその方向性に自分のビジネススタイルが、それは久保さんのどの辺で気がつかれたんですか？
それは本当に新野さんがいい質問してくださったなと思うんですけど、うんうんうん、僕20代の時ってやっぱり豊かになりたかった、
豊かになりたかった、
稼ぎたかった、うんうんうん、お金持ちになりたかった、うんうんうん、いわゆる成功したかったっていう、うんうん、でその本当にあの儲かることは何でもやったっていうところでしょうね、
うんうんうん、
自分の出発点が経営者になるっていうのが出発点だったので、その結果その何をするということではなかったんですよ、
うんうん、
何のために働くのかって、何のために稼ぐのかっていうことではなくて、うんうんうん、その現象のお金とか豊かさとか目の前にあるものを追いかけてたのが僕の20代だったですね、うんうん、でもそれでも手に入らなかったと、うんうんうん、で30歳の時に自分の師匠と出会った時に、成功したい、豊かになりたいって、それはいいよねって、うんうん、でもお前何のために成功したいって、何のために豊かになりたいんだって言われた時に、うん、僕は答えが出なかったんですよ、
うんうんうん、
そのやっぱり自分自身の人生の目的を曖昧なものから明確にしていくことで、自分が、あ、 俺このために仕事してるんだな、うんうん、こんな風な人生歩んでいきたいなと思い始めてから、うんうんうん、僕の人生多分相当変わったと思いますね。
そこの師匠で4年間お世話になって、はいはい、まあ、ビジネスのノウハウですけども学びながら実はその人生のノウハウみたいなのを学んだってことですかね、
まあ、僕よく言ってるんですけど、やり方とあり方の話をよく、はいはい、教えてもらったのでするんですけど、うんうん、20代はやり方を追求してたんですね、うんうん、でも継続できないんですね、うん、よく言う言葉ですけど継続は力なりでさらなる継続は宝なりって言いますけど、うんうん、その意味が20代ではよく分からなかったですね、うんうん、継続できなかったから、うんうんうん、でも30代に経って分かったことはそのやり方は大事なんだけどもう一個大事なのがあり方がすごく大事だと、うんうんうん、いわゆる姿勢、うんうん、考え方とかですね、儲かればいいとか自分さえ良ければいいっていう考え方をやっぱ僕は持ってたと思うんですよ、
うんうん、
あるいは今さえ良ければいいとか、
うんうんうん、
人生って長く続くのに点で物事を捉えてしまっていて、うんうん、線で捉えなきゃいけないのにそんなことが分からなかったんです、ね、うんうん、初めて自分の師匠に教えてもらった時にこう人生は終わりがない道のようなものなんだぞって、うんうん、その中でずっとやっていかなきゃいけないんだから、うんうん、要は土台がなければその土台の上に、うんうん、家もそうだと柱の上に家が建つので、うんうんうん、その土台の元になるものがガタガタしてたり、うんうん、あるいは曖昧だったり貧弱だったとしたら大きなものを建てられないだろうと、
うんうんうん、
でも多くの人は夢や目標大きなものを建てながら土台がガタガタと崩れるから1年も持たないとか3年も持たないんだよって、
うんうんうん、
その土台からあり方からやり方があるんだということを教えてもらってから自分の人生が変わっていったなと思いました、
うん、はい、まあ、僕もね仕事が久保さんと非常に似通った仕事ですけども、はい、まあ、全く同じような展開でやっぱ会社も経営理念と企業理念ってこう作るんですね。で経営理念の方には皆さんこう社長さん走るんですけども、あるいは経営のやり方についてなんで、やっぱり企業理念としての経営のあり方、会社のあり方、
はい、
企業のあり方をしっかり土台を作った上じゃないとそのやり方は乗らないよねっていうところ、まさにそれは人生そのものと、まあ、オーバーラップしてくるわけですけども、その一つポイントですね、あり方とやり方を知るという、はい、作るという順序をきちっと土台を作るというところから、はい、だよっていうのはちょっとヒントに、ビジネスをやってる方にヒントになるかなという気が、まあ、しますね。
そうですね、はい、
で見つけたんですよね、はい、そこでね
見つけました。
見つけて今何をやってらっしゃるんですか。
今、まあ、その2004年の4月からですけど、はい、まあ、人や物の付加価値の向上であり、うんうんうん、個人や組織の付加価値の向上の研修を通じたコンサルティングの会社をやって、はい、ちょうどこの3月末で、まあ、6年経過をします。公開講座では、人の価値を上げていくためのパーソナルバリーポイントという講座をやっていて、うん、でチーム組織では企業研修を通じて売上の増大と組織の拡大をメインにしたコンサルティングを顧問業としてさせていただいてます、うんうんうん、
で、今たくさんのお客さんが、
はい、
こう時代がこういう時代ですから、うん、大変なこの不景気というか、問い合わせも多いですよね今ね、はい、
そうですね、うん、まあ、ちょうどその去年の10月に出したやるからできるっていう本を、僕こんなに読者の人からコメントが来ると思わなかったんですね、でも来てる人はどんな人に読んでもらいたいかと思ったら頑張ってる人に読んでもらいたいなと、
うん、
努力は報われるんだということを思ってもらいたくて書いたんですけど、その僕もすごい好きな言葉があるんですけど、篠野さんには分かってもらえるかなと思うんですけど、努力は裏切らない、必死さは嘘をつかないという言葉を僕はすごく大事にしているんですね、その努力はやっぱ裏切らないけども、やっぱり自分のやりたいと思ってる事業や仕事、あるいは好きで始めたことをどれぐらいやっぱり努力してるのかなって、思った時に、その僕も努力の仕方を間違えていて、その努力の視点をやっぱ変えていこうと、物事に対しての捉え方が斜めに捉えながら努力しても、なかなか成果が上がらないんですよね。やっぱり毎日の日常の中のいろんな出来事が起こりますけど、その出来事に対して自分の未来に役立つ意味付けをしたり、自分自身や周りの人が幸せになるような捉え方をしていく人が本当にそのピンチもチャンスにしていくし、チャンスをより大きくしていってると思うんですけど、そういったことを本当に本で書いたら多くの人から、今もうギリギリの人ですね、ギリギリの人から本当お便りをくださって、本 本当涙が出るような、そのコメントをいただいたときに改めてもっと活躍しようって、もっと成果を上げようとか、もっと多くの人に影響を与えれる自分になろうって本当に思ったんですね。でそんな方々に共通して言えることはなかなか言えないですけど、自分の身の前に起こっている出来事に対して、まあ、プラスに捉えることであったり善に捉えることであったり、まあ、僕はいつも言ってるんですけど、全ては自分にとって特別な意味があって、いつかはですね、今しんどい方にとってもいつかはそれが思い出に変わるって、そう信じて今を捉えるというか、そのことで多くの人がこう僕というか本当に自分と感性が合う方が支持をしてくださってて、自分は本当に幸せな人間だなって、今本当に毎日が最高って言える毎日を過ごしています。
あの努力論ってね、よく語られるんですよ、僕らの世界でもね。で僕ある言葉を聞いてなるほどなと思ったのは、努力をしたからといって全員成功するわけじゃないと。でも成功した人はみんな努力してると、すると そこだけ手を抜いてってのはなかなかにうまくいかないよねっていうところと、あと最近やっぱ感じてるのが、多くのお客さんは努力をしてすぐに結果が欲しいんですけど、努力と結果はこれタイムラグが必ずあると思ってるんですね。だから今例えば業績いいよって言ったら、それは 2,3 年前しっかりと準備されたからでしょって、今悪いよって 2,3 年前とかその過去において準備ができなかったからでしょっていうことで、じゃあ頑張ろうってことで切り替えて努力をした時に今すぐ成果は、まあ、出ないんですね。この時間のズレを理解しないと、こんなにやったのになんでダメなんだろうって落ち込む人が多いんで、今やってるならば必ず未来、もし結果が出ないならば、なんかやり方がやっぱり違うのか、あり方が違うのかっていうところにこう原点回帰になっていくと思うんですよね。そういう意味を含めて今のこうなんかですね、久保さんの思いはちょっとこう火がつきますね、僕のこう気持ちの中でも。
嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
ぜひこのなんか輪をですね、どんどん広げていきたいなと思うんですけども、そういう意味ではそのビジネスという意味よりもメッセンジャー的な意味合いが強いのかなっていう、何かを伝えようとしてる、
はい、
でご活躍はもちろんその国内のいろんな中小経営者の方々の相談もそうですけど、やっぱ海外もかなり最近は、
はい、そうですね、ちょうど、先月に香港を皮切りにカンボジア、ベトナム、バンコクと、視察とお客様のアテンド、まあ、人と人をつなぐということがお仕事であったので行かせていただいたんですけど、そこでカンボジアの状況を目の当たりにして、そして香港の発展を目の当たりにしてですね、そしてベトナムでその日本人学校で講演会をしてきたんですけど、まあ最高だったですね、本当にこんなにまだまだ自分の人生良くしていくんだって、豊かになるぞって、で勉強して本当にその家族を誘えるぞ、自分の自己実現するぞって、そのベトナムの日本人学校で講演をさせていただいた時に300名の方が参加してくださって、僕の本を全て全員が日本語で目を通してくださって、
向こうにその
向こうで
お父さんお母さんと一緒に、
あ違います違います、カンボジア、あ、すみません、ベトナム人で日本語を勉強してる、
してる方
学校です、
はいはい、ってことはもう向こうのベトナムの方々ですよ、ね、
そうです。
さっき写真を見させてもらいましたけど、何、はい、ですかこの目の輝きとか姿勢の
最高なんですよ。彼らを見た時に日本はすごいって、日本は本当に自分たちのモデルなんだっていうふうに思いながら勉強してるんですね。でもその彼らが渋谷や新宿や池袋に来た時に、あれってがっかりするだろうなって思うところもあると思うんですよね。で彼らは本当に頭のいい子たちも中にもいるんですね。でその彼らの夢っていうのは、彼らの家まで訪問させてもらったら6畳一間に6人とかで生活をしてるんですよ、頭のいい、で日本語でもう時間があったら僕に質問をずっと投げかけてくるんですよ、で彼らは日本はどんな国ですか、日本を稼げますか、久保先生はどんな生活をしてますか、どうしたら成功できますか、もう質問攻めですよね。でその彼らの壁にですね、汚い字でしたけど、貼り付けてあったのは第二のホンダを作るって書いてありました。
すごいな、
そんな日本人が今いるかなと思ったらいないですよね、彼らは勉強して日本の企業に働きたいと、5年後10年後戻ってきてこのベトナムで僕は第二のホンダを作るんだ、もう一人は僕はロータリーエンジンを勉強したから、これロータリーエンジンは作れるって言ってるんですよ、そんな人間が日本で組織を学んで、ビジネスを学んで、人間関係を学んで、お金を手に入れて戻ったら、 どえらいことになると思うんですね、うんうんうん、そういう状況の中で見たときに、あ、僕はこれから人材の教育っていうものを本当にこの日本で考えていたんですけど、あ、この東南アジアで、まあ、香港を皮切りにカンボジア、ベトナムで本当に優秀な人材というか、伸びたい、成長したい、ただ肌の色が違う、言語が違うだけなので、そんな子たちと共に世の中を良くしていこうという動きをしていこうと思っています。
もうそれこそ今龍馬伝やってますけど、はい、そのもう取っ払ってボーダレスですよね、
はい、
で確かに僕ら日本のためにっていう部分も日本人ですから、はい、働くときにそういう気持ちも持ってますけど、いやもう世界のためにでもいいのかなっていう気がしますし、その世界良くならないと日本も良くならないんであれば垣根越えていいですよね、それは。
そうですね、そう思いました。だから、うん、そのこの間龍馬伝で、うんうん、黒船のところをやってましたけど、あんな感覚でカンボジアやベトナムの人たちがバイクに乗ってるんですね、うん、通勤手段というか通学手段とか、うんうんうん、バイクで2人乗り3人乗り当たり前で、F1 の第一コーナーってあるじゃないですか、はいはい、すごい激しいですよね、うんうんうん、あんな感じでコーナーに突っ込んでいくんですよ、何十台っていうのがよく事故に遭わないなと思うんですけど
そこのモラルも教育しながら
そんなところで見たときに、うん、うわーってもうワクワクしてしょうがないっていうか、そういうの見たときに僕改めて日本人ですし、日本を良くしていこうと思うときに、ある意味で今のなんかバータリ的なこととか事なかれ的なものではなくて、もっと本質で本気で本物を求めて自分の人生や周りの人たちと自分の自己実現していく、そんな集団を作っていきたいなっていうのは本当に思いますね、うん、これが本当に世の中のためになるんだったらいいなと思うし、ためになると信じてやってますけど、はい、
どうでしょう、その人をまあ、変えるというか、その変わってもらうのか、気づかせるというか、その久保さんのも考えているここがポイントだなってところってあります、
うん、人はやはり変えることはできないと思うんですけど、うん、変わることはできると、うん、そのきっかけはその僕は人は過去プラス未来だって言ってて、過去が当然今を作り出していると思うんですよね。でもじゃあ未来はって過去の延長線上でうまくいってる人はもっとうまくいくんですけど、うまくいかない人は過去の延長線上未来を描いちゃうと、過去が悲惨であればあるほど未来はあんまり描けないんですよね。そこでやっぱりリセットが必要なので、その自分自身の過去を完了することと自分のこれからの未来をどうイメージするかということがすごく大切なんですけど、そこにまあ僕たちは研修を通じてそのイメージ作りをやってるんですけど、ね、はい、
はい、久保さん最後にちょっとお聞きしたいんですけど、はい、久保さん の, その、ね、人生 の, そのあり方というかいうところになると思うんですが、一番人生で大事にしている部分ってどの辺なのかなっていう気がするんですけど、
うん、難しいですけど、まあ、たくさんありますけど、今日は昨日の我に勝つっていう、うんうんうん、むちゃくちゃこれベトナムで通じなかったんですよ、我っていう言葉がないって言って、今日は昨日の我に勝つっていうのは自分との戦いに勝つっていうことを大事にしてるなって思いますけど、
うんうん、昨日よりも今日の方が、はい、ということですかね、はい、でもこれって毎日勝っていったら最後すごいことになりますよね、
はい、だからそれの裏付けとしてというか決めてることが、死ぬ時に100点を取る生き方を
しよう、そうですね、そうですね、
いうふうに思って、そうですね、
素晴らしいですね、
はい、まあ、ずっと小学生の時とか中学とか赤点とかね、1とか2ですから、だから、まあ、大人になって、まあ、先ほども、楽屋というかね、深海魚の話しましたけど、海がこんなに青いんだということを今知った状況ですから、ますます多くの志のある仲間と共に、世の中をというよりは自分や自分の周りのいる人間を良くしていきながら、そして自分の、自己実現のために最大限の努力を惜しまずに、毎日を生きるということが僕が大事にしてるって言ったら大事にしてるのかもしれません、うん、
多分もうすでに多くの方々が久保さんのその仕事だけではなく、その生き方、生き様みたいなのをベンチマークされてる方多いと思うんですね、
はい、
僕もその一人になりたいなと思いました2週間にわたってありがとうございました、はい、またちょっと今日ね、たくさん聞いたこともっとあったんですけど、また改めてお招きしますんで、
そうですね、
またたくさん土産話をお聞かせください。
はい、
印象にあったりありがとうございました。
ありがとうございました。
久保博さんでした。
はい、ありがとうございます。
さんの話を聞いてちょっと胸がジーンとしてきてしまってるんですけれども、日比さんなんか自分の人生となんか似てるなとか生き方が似てるなって言われてましたよね。
子さんからすると何言ってんだって思われるかもしれないですけど、まあ結構ね、僕は聞いててすごくこう本当そうだよなと思うことがいっぱいあって、そう、僕もね結構あり方っていうのは意識してるつもりでね、僕もそのある人からこう言われたんだけど、こう do より be っていうことを教えてもらって、何をするかよりもどうあるかの方が大事なんだよってことをすごく言われて、で、まあ、結構意識してるつもりなのね、まあ、全然できてないんだけどね、はい、まあ、そういう話とかで、僕は先週ほら先々週だ、はい、前回のゲスト美濃愛さんからの子さんの、はい、本をいただいて、でまだちょっとね触りぐらいしか読めてないんですけど、で、まあ、先ほど内容ねちょこっと子さんお話ししていただいたんですけど、やっぱタイトルのそのやるからできるっていうところだと思う中身で、その思いを今時間あればちょっと久保さんにそのタイトルにかけた思いというか、でもやっぱりタイトル一番ですもんね、それがあってだと思うんで。
そうですね、はい、こう僕も20代にすぐ逃げてたんですけど、はい、逃げるんだったら後ろに逃げるんじゃなくて前に逃げると、でやる前からできるとかできないとかそんなんじゃないか、やっぱりやるからできるんだろうなと思って、シンプルにそうだよなって、人生っていろんなことあるけどやるからできるんだなと思ってこのタイトルにしたので、本当に今やろうかなどうしようかなと思ってる人にとってなんかこう背中を押すものになればいいなと思っている本です。
はい、で本当中身がすごい本になって、
はい、
来週僕ちゃんと読者に立つで紹
介します。すごい楽しみ
にしてます。ちゃんと読んで本当に、はい、紹介しようと思います。
はい、はい、新野さん、はい、どうでした？
僕も引き込まれましたね、お聞きしながら。でやっぱりその失敗とかその、ね、いろんな部分がありますけど、もう恐れちゃダメだなって、多分多くの若い人がそれってうまくいくのとか、それって失敗しないのっていう心配があるんだけど、それをやってる以上は成功もないし、気持ちいい自分にも絶対なれない。で苦しい思いとか失敗したなとかいうのがあるからこそ、今現在こう光り輝く立場にこう入れるんであって、そこなしでは多分インターネットを調べたりとか本を読んだだけではもうどんだけ知識があってもそれも実体験が伴わないんで、ぜひもうぐちゃぐちゃな体験でいいんで、そこから這い上がらないとやっぱりこう魂のこもったこう話ができないなと。だから久保さんの話を聞きながら僕はもうずっと絵が浮かんでましたね。そのなんかその時の時間にこう自分が入り込んで横にいるかのような、そんな錯覚を、そのぐらい、まあ、だから実体験のある人の話なんですよこれは。知識や情報じゃないんですね。そういう意味で情報をっていうことを仕事で、エビの情報を売るっていうおっしゃってますけど、その裏側はやっぱりそのリアリティのある実体験なんじゃないかなっていう気がしましたね。
はい、非常にいいお話を聞かせていただいてありがとうございました。これからもますますご活躍されて
また噛んでるじゃん、
はい、
あといいな、ね、いい感じで来たんだけどな、
はい、
時間が、
私たちも、はい、
時間が大丈夫、
はい、行きたいと思います、
はい、では皆さん良い週末を過ごしください。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？